おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1106回をお送りします。12月12日木曜日、もう12日なんですね。朝7時33分です。はい、一つ衝撃的な、全然衝撃的でも何でもありませんが、ことがありまして、このスタンド FM で今私収録しているんですけどね、配信元も従ってスタエフなんですが、フォロワーさんが一人減ったんですよ。このね、100に満たないうちに減るっていうのは、どんだけこう、不快なことを喋ってるんだろうと、我ながらちょっと、呆れますが、普通減らないですよね。このもうなんか15とか16とかいう数字が15が14になりましたみたいな。怒らないじゃないですか。なんか1100何度かなるとか1万とかになればそれは減るでしょうけど、なんかもう2桁で減るっていうね。なんかやっぱり難しいものでございますね。まあちょっと何かに気をつけようと、何に気をつければいいんだかわかりませんが、何かには気をつけようと。なんかこう反省の、なんかこれが不快ですって言ってくれれば、まだしもなんですが、あまりにも僕は1100回ですからね。しかも1回あたりほぼ絶対30分は突破してるんで、それもすごいよね。500時間は優に超えているわけですが、500時間喋ってるわけですよね。もっと全然喋ってますよね。多分1000時間ぐらい喋ってんじゃないかと思うんですけど、その中のどこかが不快でしたっていうのは非常に大変難しいことなので、諦めますか？諦めるより他ないですからね。諦めますけど、ちょっとなかなかの出来事で、でも実はボットでしたみたいなこともあり得るのが、このフォロワーの難しいところなので、何も考えないことに結局するんですけどね。はい、あさって、タスクシュート総決算やります。申し込みは多分明日いっぱいぐらいだと思いますので、もうこの辺でですね、悩んでる方はちょっと意を決していただくより他ないかなと思います。当日とか無理ですからね。当日お申し込みにはちょっと対応できないので、規模的に。私のやるやつだったら全然もう始まる直前でも OK ですみたいな、なんなら始まってからでも OK ですみたいになっちゃうんですけど、規模が全然違うんで、さすがに。ぜひ、今日で、ちょっと決めてください。お値段がお値段だとか、長さが長すぎるとか、いろいろ、サクッと決められない事情はあると思いますけれども、僕だって多分これだったらサクッとは決められないなと思いますが、今日も決めていただくより他ありませんから、あさってですから、一つよろしくお願いいたします。スタエフのフォロワーさんだけだとしてもですね、全員申し込んでいただくとかなりの数になりますんで。で、これ、Spotify で聞かれている数、全員は、一応、こう、フォロワーさんの数を考えると、全員は、上限に達すると思うので、お申し込みいただけませんからね。聞いてる方全員が申し込むってことはないですけど、そんなのあったら怖いですからね。とりあえず、話を聞くと思っていただければ、ありがたいかなと思います。今日するような話と当日する話は多分酷似してます。明日はもっと酷似するかもしれません。これね、ネタバレになるじゃんって思われるかもしれませんが、あんまり、今回3ヶ月チャレンジ新しい方結構お申し込みいただいたんですけど、3ヶ月チャレンジの参加者さんは、やっぱりどこにも聞いたことがない話だって方が多くいらっしゃるんですよ。この私の今やってる精神分析の話とか、そういった話ですね。なぜなら簡単なんですよ。精神分析学というものは日本では実質ないはずなので、よっぽどの大学に行ったって、まず聞くことはないはずで、普通の方は全然どこに行っても聞きません。高校行っても大学行ってもこんな話はない。そして、一般的なビジネス書の中にも出てこない。こんな話は、つまり出てこないわけですよ。ビヨンなんて人は、この界隈ではめちゃくちゃ有名。もう、アインシュタイン級だけど、日本でビヨンなんて聞いたことないじゃないですか。ビヨンの本なんて、まずないですよ。普通の街角にあった、いわゆる本屋さんに、ビヨンの本なんて絶対ないですからね。それだって、署名、なんちゅうのかな、すっごい学術的な本がないかって言ったら、そんなことはないと思いますよね。原始仏教みたいな本か、中村元みたいなね、はじめさんか、あったりしますよね。それは、 それよりは多分今時普通なんですよ。世界でビヨンの本とか。でもないですよ。まず、ビヨンの美の字も聞かないみたいな、そういう世界だと思う。クラインだって聞かないじゃないですかね、普通はね。フロイトは全然違う知名度があると思うんですよね。哲学の世界でも知名、有名だけど、もうクライン、ウィニコット、ビヨンなんてね、なんだそれはっていう世界ですよ。絶対。だって大学にそれを教える科がないんですから、まあ、大学で教えられないと僕は思いますが、でも、なんかその、いわゆる一般教養の中に精神分析はあってもいいだろうと思うんですけど、精神分析論って言葉は多分聞いたことも見たこともないと思うんですよね。国際コミュニケーション論ってありますからね、世の中には。少なくとも僕の大学にはあった。そのうちあれ国際コミュニケーション学になるんじゃないかと、もうなってるかもしれませんね。精神分析論も、精神分析学も、まあ、学って言葉を使う人はいらっしゃいますけど、実質ないと思いますね。精神分析学を教えてる大学教授ですなんて人は、多分聞いたこともない。それは臨床心理士さんだったりするんでしょうね。もしそういうものを教える人がいらっしゃるとすれば。で、精神科のお医者さんは、それはお医者さんですから。精神科医ですからね。医学部とか行けばいらっしゃるでしょうけど、そしてそういう方がこういう話はするでしょうけれども、一般の人は医学部に行ってないわけですから、ほとんどの場合。医学部行きたくて困ってる人はたくさんいらっしゃるじゃないですか。でも医学部は行ってる人っていうのはそうそういるもんじゃないんで、人文系の方で、精神分析って人文系だと思うんですけど、系と無理やりするならば、人文系で精神分析学やりましたって人は、まあいないと思いますね。僕みたいに全然違いそうなね、英米文学で、先生が趣味でフロイト読んでたから、フロイトの話がいっぱい出てきましたっていうことになっちゃうんですよ。そういうところで偶発的に聞くしかないんですよ。でもあの先生の口から、クラインって言葉は出てきたことが多分ない。あんなフロイトだったら1000回は喋ってたと思うんだけど、クラインは、M クラインは1回もないと思うんですね。つまりこれは臨床の話はしてないってことなんですよ。でも私は臨床の話をしないわけにいかないと思っているんで、しょうがなくやってるんですよ、ある意味。これが臨床じゃなくて済むなら臨床じゃない話をしたいんですよ。だけれども、この種の話をしようと思うと臨床になっちゃうんですよね。これ3ヶ月チャレンジのグループセッションで、私がこれを喋る目的は何なんだって言われたことがあるんですけど、目的ではなく手段なんだなって思うんですよね。すっごいわかりいい話をするならば、不登校っていうのが今盛んに問題になってますね。で、不登校とは何なのかと。不登校って体の病気では多分ない。体の病気であるならば、それは不登校とは言わないと思うんですよ。病気っていうと思うんですね。学校行くにはちょっとお腹が痛すぎるとか、体が弱いとか、それはありえますよ。それはだから体の病気なんですよ。でも不登校はそうじゃない。体を調べても問題はない。でも学校に行くことができない。行く意欲が異常なほどないみたいな感じ。行く気が全くしないとか、様々ありますが、これは心因ですよね。で、今、心因は症例診断ということにまずなるわけですよ。で、症例診断した後に出てくるのは、お薬なわけです。だけれども、不登校の子に抗うつ剤飲ませるとか、抗不安薬飲ませるっていうのは、僕は今はわかりませんよ。どういう風になってるのか、全く知りませんが、果たしてそれが普通に行われるだろうかと。みんながそれに同意できるだろうかってなってくると、結構難しいと思うんですよね。そこで、学校にはスクールカウンセラーという人がいるんですよ。この仕事に相当するものが、私は社会人にあるべきだと思うんだけど、実はないと思ってるんですね。ここを、やろうとする精神力道みたいな、精神分析みたいな話がないと思ってるんですよ。3ヶ月チャレンジは、社会人向けのスクールカウンセラーみたいな話なんですよ。言ってしまうと、これが民間ですっごく行われていて、正規の人がみんな、不快に思っていらっしゃるのかな？わかんないけど、そういう可能性はありますよね。いや、正規使ってよっていうことなんですよ。皆さんぜひ正規使いましょうね。もしそういうことであるならば。私は正規使うのは全然大賛成で、反対する気は全くなくて、なんならサンチャレの方がそういうことについて、お話しいただいた場合には、基本的にそれに反対することはまずないと思いますね、私は。聞かれなきゃ言いませんよ、わざわざ。正規使いましょうね、みたいな。私別に正規使おうキャンペーンやってるわけじゃないんで、そういう一大ムーブメントを起こすぜ、みたいな気はないんで、そんなことはしませんし、大体私、その種のムーブメントするのは得意じゃないんでね。 あんまりそんなことをしようと、そんなことをするんだったら、タスクシュート使おうぜキャンペーンをお前立場上しろよってことになると思うんで、それすら、十分に機能できてると思えないのに、なぜ正規使おうキャンペーンを俺がするのかっていうと、そんなことはしませんけど、使うこと自体には全然賛成ですよ。だってスクールカウンセラーってあった方がいいと僕思ってますもん。で、スクールカウンセラーというのは正規のカウンセラーがやってますもん。公認心理師か臨床心理師がおそらくやってるはずです。私のような3ヶ月チャレンジからスクールカウンセラー来ましたみたいなのは多分、まあ、よっぽど物好きな私立の先生が、何らかの方法でねじ込んでくれるは別でしょうけど、そんなことはないんで、私はそういうところに行けるとは思えないし、行く資格も何もないと思いますから。で、3ヶ月チャレンジというのは、ただ、いわゆる正規のカウンセリングよりは、これは良きにつけ、和式につけと言うべきなんでしょうけど、安いんです。正規の方が多分、ちゃんとやれば高くなるはずです。だって、それらの人たちはそれで生きていらっしゃるわけでしょう。僕はそれだけで生きてるわけじゃないですからね。タスクシュートの方がありますから、仕事として。だから、そんなに値段設定を上げていく必要がある意味ないわけですよ。だからギリギリ下げるところまで下げられるっていうことがあります。まあこれ自体があまり愉快なことじゃないかもしれませんね。でもそれはしょうがないと思うんですね。値段は折り合いの問題だとも思うんで、まあ、市場原理に必ず左右されるんで、公式だから市場原理に左右されないってことは僕はありえないと思うんですよね。だって国鉄だって私鉄とちゃんと値段張り合うじゃないですか。どっちかちょっと JR の方が、JR は国鉄じゃないですけどね。旧国鉄ですけどね。まあいいや、そういう話は。で、何を僕が持ってこようとしてるかというと、これしかアプローチがないんですよね、残念ながら。精神分析しか僕が見るところ、アプローチがないんですよ。メンタルの問題に今やフィジカルで対応するのが常識になってしまったので、でも僕はそれが有効だとどうしても信じられない。僕の気質の問題。だから有効だと信じられない方が3ヶ月チャレンジなりを、まあ、覗いてみたりされるってことが起こらざるを得ないと思うんですよね。さっき言った不登校の子に抗うつ剤とか抗不安薬、うんとマイルドなものだとしてもね、処方することに、みんなが納得いくかっていうとどうだろうって感じなんですよ。でも、例えばですよ、よく言われているように、ちゃんと、体内時計を正しましょうみたいな、子供もゲームばっかりやって夜更かしするんじゃなくて、それはいいことだと思いますよ。いいことだと思うけど、日光、お日様の光を朝早く浴びましょうみたいなね、いいことだと思うんだけど、それと学校行けるかどうかはあんま関係ないと思うんですよね。はっきり言ってしまうと、はっきり言ってしまう。例えばうちの子とか夜更かししてゲームばっかりやってるけど、ほとんど皆勤賞に限りなく学校近いですからね。で、朝、まあ早く起きちゃうけれども、朝早く日の光を浴びたいとか別に全然彼女は思ってない。だけれども学校には行けますよ。多分学校に行くことと、体内時計のリズムっていうのは相関があるにしてもですね、そう信じたいと思っているほど、そう信じられるほど話ではないと私は思うんですよね。これは体へのアプローチですよ。日の光を体内に浴びせるなどというものは。だって、明らかに体に向かっていってる話じゃないですか。心どこにも出てきてないじゃないですか。それが心にも聞いたらいいねみたいなノリでしかないじゃないですか。ある意味。どんなにエビデンスをここに積み上げようとしてみたところで、私は、内実、いわゆる体内時計みたいなもので、学校に行けるかっていうと微妙だと思うんですよね。これをまんま会社員に向けようとしちゃうんですよね。だから、日の光を浴びましょうみたいな、他にアイディアがないんじゃないのかと言いたくなるぐらい、こういうのが不快なのかな。他にアイディアがないんじゃないかと思えるぐらい、心にアプローチしねえなっていうのが、非常に引っかかってくるんですよね。いわゆる、なんだっけ、眼球運動の方法論にしてもそうですし、肉体にアプローチしようと頑張る。どうや、なんかね、あえて心は回避するぐらいな勢いを感じるんですよ。日の光もそうだし、習慣化もそうです。習慣化って行動ですよね。行動は肉体が取るものですよね。散歩をする習慣とか、いいと思いますよ。断然。日の光を浴びた方がいいと思うし、夜更かしない方がいいと思うし、ゲーム少ない方がいいと思うし、散歩した方がいいと思うし、眼球運動は知らんけど、 まあ、マインドフルネスの呼吸法もいいと思いますけど、全部体に向かってることは確かですよ。心に向かってはいないですよね。そして、いいと思うけど、これ全部やれたとしても、学校には行けないってことはあり得ると僕は、いくらもあり得ると思うんですよね。まして会社に行けないなんて、当然じゃないだろうかと。だって学校は、なんて言うんだろうな。基本行くことがいいことということになってるじゃないですか。これが問題の大きな一端だと思いますが、100% 行くっていう、学校も 100% 来てねえじゃないですか。でも会社ってそうじゃないじゃないですか。誰もが 100% 来てねえではないじゃないですか。採用するかしないかを会社の方で決めるじゃないですか。行きにくいじゃないですか。どっちかといえばですよ。どっちの方が行きにくいか難しいところもありますが、でもどっちかというと多分学校っていうのはとにかく行けばいいんですよ。入学が許可されていればですね。会社っていうのは必ずしもそうじゃないんで、会社、学校に行くことがすらままならなくなるようなアプローチで、会社に社会人が行くとなるとですね、なんかやっぱりもっといるだろうって感じが、もっともっともっといるだろうって感じがするんですよね。それはつまり、どういうことかというと、一般向けの話では済まないだろうなって感じます。その人にカスタマイズされた方法しかないだろうと。で、カスタマイズされた方法って、ワンオンワンの形式取るしかないだろうと。で、ワンオンワンの形式取るってことは、一番最初にそれをやり始めたのはフロイトなんですよ、やっぱり。かなりカチッとした方法できっちり、その前になると教会の懺悔みたいな話になっちゃうんですよね。それもいいと思うんだけど、そうじゃないだろうなって思うんですよね。やっぱりね。だから私はここにアプローチする。要するにこの知見借りてくるより他仕方ないじゃないかと。この知見を参考にしないんだったら、他に何を参考にするん？あとはもう本当に、呼吸法みたいな方法論の方を。で、そっちはそれこそ、正規も心療内科もいろんなものが現実にあるわけですから。私なんかがやるんじゃなくて、そっちの方にお任せしとけばいいような気がするんですね。民間が流行るのは、現状当たり前なんですよ。力道が、精神分析が流行ったとしても、なお民間は残るぐらいだろうと僕は思うんで、この形式、外の形式を使いたいっていうニーズが絶対発生すると思いますから。でも、民間、今のような状況であればですね、民間が流行るのは当たり前だろうな、感じがするんですよ。だってビオンの美の字も出てこないんですから、世の中一般では。で、急にですね、何をやるのかはわからないところでは、ビオンとかクラインが出てきてみたり、いきなりそれに対してほとんどこう役割に近いですよね。スキナーとかエリスとか、そっちの人たちの主導の話をするって人がいるかもしれない。どっちが登場するのかわからない、両方を知ってるということになってるのかなの、カウンセラーさんってところに行って、でもどっちをやるんだかわかんないし、その2つの派閥が考えてることはほとんど真逆ですからね。だって、エリスは書いてましたからね。認知療法ですよ。認知行動療法じゃなくて、認知療法のその人は、いかに要するに精神分析ではダメかってことを書いてましたからね。で、どっちでもいいですっていう話に乗るってなると、しかしそれを我々は何も知らずに乗るってなると、著しく難しいじゃないですか。そういう話って、認知に行くのか精神分析に行くのかっていうのは、思想は真逆のことを言ってるわけですよ。精神分析なんかダメだみたいな。で、この両方のことを知っている人のところに行って何が始まるのかよくわかんないんだけど、行って、で、そんなに安いとは言えないお金を払って心にアプローチするっていうもののみが正式正規だっていう状態にある状況で、正規に行くって勇気がいるなっていう感じがするんですよ。まあそういう話をですね、アチさんって方とできればいいかなと思ってるんだけど、今日この話をしていてもしょうがないので、今日は明後日の予告編をしようと思って、逸脱してこういう話がビローンと伸びてるわけですね。それが今ここです。私よくボーダーラインをまず書くわけです。それより一応最初重篤とされてたのが精神病。で、それよりは健常に近いとされてたのが神経症。間にあるのが境界線だからボーダーライン。で、このボーダーライン自体が、病気なので、 当然ですよね、神経症と精神病の間なんだから病気だとみなされるので、このボーダーラインというものはどうやって扱うかっていうのが割と昔はっていうのかな、ある時それが主題となっていた時代も特にアメリカではあった気がするんですね。でもまあ神経症だろうとボーダーラインだろうと精神病だろうと大変なんで、社会適応が特に難しくなってくると大変なんで、それを対応するのが精神分析だったり、臨床心理だったりするわけです。今でそれと同時に並行して精神科ってものが存在するということになってるわけですね。でこの3つどうやって分けてるのかというときに、ビヨンの心のモデルっていうのが僕はやっぱり一番分かりやすいなって思うんですよね。コンテナっていうものとして心というのは抱えるもの、抱え込むものとして、なんていうんですかね、擬人化してるのかな、まあ、母親なんだけど、母親というものが、私たちに内在していくと、私たちが母親をインストールすると、ないしは母をお母さん的な機能をインストールすると、そいつが心ってものになるよねと。で心ってものがやるのは、例えば見たものを概念に変えるとかですね、目に入ってきていて、なんかこう緑のがいっぱいついていて、なんか地面から生えてるのは木だみたいに、こういうことをやる、これが一つですね、大きな機能の一つ。あとは辛いことがあったら、あ、大丈夫大丈夫っていうふうに頑張る、まあ、我慢するみたいなことも含めてね、抱え込むっていう、こういうのが、コンテナ、つまり母親機能みたいなものがやることなわけですよ。あるいは、その中で夢を見る、自分だけの夢を見るみたいなね、他の人には見えないものもそこで見ちゃうみたいな、これはよしあしあるのかもしれないけど、でもやりますよね。やりはすると思うんですよ。こういう恋愛がしてみたいとか、幼い頃からやると思うんですよね。で、恋愛の夢を見る。で、これは他の人には見えない。心のコンテナの中で行われていることだから。ってことは、心のコンテナの中にあるものなのか、外にあるものなのかをはっきりさせるっていう。例えば、触れもしないし、存在があるっても言い難いようなものだと。虹とかね。でも、虹というのは他の人も見えるって僕らは分かってますよね。これは自分の心が作り出したものではないということがなぜか分かりますよ。心の中に今ここにいる、私の今心の中にいませんが、いる女の子とか男の子は心の中にしかいないってのは私たち分かってますよね。でも虹はどこにあるとは言えないのに、これはみんなに見えるんだっていうのも分かってますよね。こういうことを区別するのも心の機能ですね。んで、自分にしか見えないはずのものなのに、他の人にも見えるぐらいありありと見えてしまうというのが精神病水準の一つのポイントで、これが他の人にも見えているんだと思い込み始めると、まあ、精神病ということになっていく。このコンテナの考え方、つまりコンテナの機能が、かなり壊れてしまっているっていう状態か、やや壊れてしまっているっていう状態か、例えばどっちにしてもですね、なんていうのかな、暴走を始めていて見えすぎるっていうのが一つの問題になってるんだと思うんですよ。あるいは抱えきれないっていう問題、そういう問題なんだと思うんですね。会社で、そうだな、会社で私のことを悪く言う人がいるっていうだけであれば、これは心の中で推測しているって知っているんで、おおむね神経症水準って言っていいと思うんですね。心の中の出来事だってことが分かってる。でも会社で私のことを悪く言う人の声が聞こえるとなってきた場合、これは他の人にも聞こえるはずなので、本当にそれが喋られているんであれば大丈夫なんだけど、それがその人の思い込みであるという状態なのに、その人にしてみると声は聞こえてしまったら、結構、ボーダーラインよりも上かスレスレの状態っていう感じになってくるわけですよ。これはだからコンテナが、きちんと機能していない。暴走し始めているか、全く機能できなくなっているか、いずれにしてもコンテナの問題っていうふうに考えるわけですね。で、逆にですね、神経症というのは間違いなく私の妄想だと分かってるんだけど、これは外にあるものじゃないって分かってるんだけれども、どうしても行動としてはついていけなくなっていくっていうのを神経症水準っていうわけですね。まあ、例えばだから、火は消したはずなのに家に戻ってしまうとかね。これ心の中にあることだっていうのは本人大体わかってるんですよね。火は消えていると。他の人についている火は見えないはずだと。 でも私の心の中では、どうもついてるかもしれないという警告を発し続けていて、気になって気になってしょうがないから家に戻る。これは、外と内はちゃんと分けられていて、内側で起きてるんだよっていうことが認識できているようなんだけど、行動が伴ってないっていう意味で、神経症水準っていうことになるんですよね。コンテナが抱えきれていないとか、不安を抱えきれていないんですよね。抱えて大丈夫大丈夫っていうふうにやってくれるお母さんのこの大丈夫がまるで信じられなくなっている子供みたいな、そういう感じなわけです。これがコンテナ側から説明する説明の仕方なんですが、最近私が、とかく話題にしている二人で一つの夢を見るってやつ。二人で一つの夢を見るって不思議な話じゃないと思うんですよ。デート行ってなぜ映画を二人で見るのかっていうと、これはまさに二人で一つの夢を見るためなんですよ。で、こういう時にですね、夢という、夢を見るっていう概念で、今の、精神病ボーダーライン神経症というものを説明するならばですね、明らかに自分で見ている夢のはずなのに、他の人ももう見ちゃっているような気がするぐらいありありと見る。つまりですね、二人で一つの夢を見るのが正常なんです。人間の正常なあり方なんですね。二人で映画を見るとか、二人で野球を見るとか、信号が赤になったら、横切る方の車は止まるとか、これは夢が見られて初めてできることなんですよ。ただこの夢というのは、空想、完全な空想とは違って、私が一人で見てるもんじゃないんですよ。他の人も見てる。だから虹っていうのはみんなで見る夢なんですよ。多分。で、虹っていうのは光そのものを見てるだけではないですよね。それに虹って名前つけてますもんね。赤信号っていうのも赤い色の光を見てるだけではないですよね。必ずメッセージを受け止めてますよね。言葉っていうのは完全に夢なんですよ。だから言葉にはルールがあるじゃないですか。文法があるじゃないですか。ルール完全に無視して言葉を何ていうのか連ねることはできますけれども、それは意味通らないですよね。というような言葉とは見なされがたいですよね。だからそれは、夢見てることにはならないわけです。で、自分一人しか見ていない夢をですね、他の人も見ているように見てしまう。これが多分精神病水準っていうものなんだと思うんですよね。だからさっき言ったように、職場で私の悪口を言っている人の声が聞こえる。これはその人の夢なんだけれども、一人で見てる夢なんだけど、もう声があまりにもはっきり聞こえちゃうんで、他の人もその夢を見えるに違いない。見えないですよね、絶対。私が見ている夢を他の人も見えるに違いないってなったら、それはもう完全に、現実的とは言い難いので、これは精神病水準ってことになると思うんですよ。神経症水準の夢というのは、実はいっぱいありますよね。まず、このボーダーラインでは、あえて夢を見るわけ。俺一人の夢を見るぜ、みたいな。だから、例えば映画館に行って寝るとかね。これ非常に、ものすごく眠ければ別ですよ。だけれども映画館に行って即座に俺は寝るぞ、みたいになる。とか、映画館に行ってひたすらスマホ見てるとか。これは、ボーダーラインなんですよ、ある意味。この場合、ボーダーラインとは言わず、人格障害と多分言うと思うんですよね。行動の病って言うんだけれども、あえて俺一人の夢を見る。この人は精神病の人みたいに、分かってなくはないんですよね。分かってはいる。みんなにはこれは見えない。みんなには自分一人の夢は見えていない。自分一人でこれは見てるんだっていう意味では分かっている。コンテナの言い方をするならば、抱えてはいる。抱えてはいるんだけれども、抱える気はないというやつなんですね。私は私の夢を見るぞと。現実でみんなと一緒に見る夢とかは無視しますっていう、そういう態度っていうのかな。態度みたいに人には見えてしまうんだけど、そういう行為なんですね。だから、あえて夢を見るために現実は邪魔だと思うので、酒をいっぱい飲むとか、酒をいっぱい飲むことによって、朦朧とすることによって、自分の夢を見やすくするように心を調整する。つまり分かってやっているわけですよ。ある意味では。これいろんなやり方がありますが、とにかく引きこもりがちだってことです。自分一人の夢に引きこもりがち。つまりさっきのあのコンテナで抱えるみたいなモデルは、やっぱりビヨンらしいモデルなんですね。で、今の夢みたいなモデルを使ってみると、世の中、なんていうのかな、今の事象はミニコットらしい説明になっていく感じがしますね。だからミニコットが好きなっていうか、ミニコット的に考えるとすぐ出てくるのがままごとなんですよ。ママごとって夢を二人で見ているじゃないですか。まあ二人でやればですね。で、一人でママごと遊びに熱中するって子もいますよね。これはだから、ボーダーライン的なやり方なんですよ。 私一人の夢になるべく頑張ると。なるべく入り込めるようにすると。これをどの程度肯定的に見るか、いいと見るか、良くないと見るかですね。みんなの夢ばっかりに付き合うっていうのは問題じゃないですか。あんまりそれやってると、これもウィニコット流に言うと夢が見られなくなる。一人で夢が見られなくなるっていうのはどういうことかっていうと、不眠ってことになるわけです。眠るというのは、その精神分析的には、一人で夢を見るための行いなので、徹底的に一人で夢を見るための行いなので、これをやるために周囲の協力がいるってところに逆説があるんですけどね。夢を見てる最中に、あれなんですか、最近の闇バイトとかに襲われると困るじゃないですか。だから周囲、治安がいいってのは周囲の協力体制が整っているっていう意味で、私一人の夢を見るんですよって言った時に、ああ、わかりました、おやすみなさいと言ってくれる世界というのは、いい世界なわけですよ。これはウィニコット的にいい世界なわけです。一人の夢を見る時間も必要なんですよ。彼流に言うと。みんなで夢を見る時間も必要だし、一人で夢を見る時間も必要なんですよ。みんなで見る 夢を見れなければいけないときに、自分一人の夢に、つけてしまうというのが、まあ、ウィニコット的な世界で、この夢的なモデルを見たところのボーダーラインに近いんでしょうね。例えば、信号が赤だというのに寝てるとかね。そうすると事故るわけですよ。だからこの事故るというのはですね、自分一人で夢に入っていてはいけない時に入っちゃうっていうことなんですね。で、この場合の神経症水準というのは、自分一人ではいけないんだがなっていうことが分かっていながらも、やめられない。夢が暴走し始めるわけですね。つまり、鍵は閉まって閉めたはずなんだけれども、自分の心の中では、なぜか閉め忘れたとか、閉めたという夢が見られなくなってしまっているわけ。だから、また戻っていくと。行動としておかしいわけです。認識は正しいんだけど、行動としておかしいわけです。人と一緒にいるときはこういう人は大体大丈夫なんだけど、自分一人になったときが怪しくなってくるわけです。だから、こういう一人の夢の暴走みたいなのっていうのは、あえてやると人格障害的だし、やめたくてもやめられなくなると神経症的になるんで、もはやどっちが重いとか軽いとはとても言えなくなるんです。精神病の方が重そうなのは確かなんですよ。精神病の場合は、もうこの自分一人で夢を見てるっていう状態なのに他の人も見てるっていうふうに考えてしまうので、だってあれ見えるじゃん。見えないのあなたには、みたいなことになりかねないので、そうなってくると、精神病水準になるんですけれども、分かってやってる場合は、分かってあえてやりますっていう人と、分かっているからやめたいんだけどやめられませんっていう人、そういうのってあるじゃないですか。例えば、いや、お酒で自分一人の夢見るのは良くないのは分かってるんだけど、もうやめられないんだよっていう場合と、いや、自分一人の夢を見たいからお酒を飲みまくるんだよっていう場合と、区別するのは難しくなってきますよね。まあ、これは異性との、まあ言ってしまえばセックスも同じですよね。いやだってしょうがないじゃん。セックスするには他に相手いないんだから一人で頑張るんだよっていう場合と、これはどちらかというとパーソナリティ障害的に見えるっていうか、これが同コストですね。あるいは、いやもうやめたいんだけど、この方は問題ですよね、この場合は。やめたくてやめたくて仕方ないんだけど、やっぱりやめられないんですよね、みたいなそういう場合とありますよね。どっちの場合も、自分一人で自分の夢を見ているということは分かってる。という意味では、現実検討はついているわけです。で、このアプローチの説明は何でしてるのかというと、この種のことが、やっぱり私は、つまり一人夢の暴走みたいなものがですね、夢は一人で見るもんだろうと思われるかもしれませんが、ウィニコットに言わせると違うわけ。私たち人間というものは常に人と一緒に夢を見て活動するんですが、一人夢の暴走を許していると、二人で夢を見るという能力を欠くようになっていく。そうすると、働くメンタルが損なわれるっていうと、もう僕の言い回しになっちゃうんですけど、僕が言うのはそういうことです。だからこの説明が背景としているんですよ。こういう説明されないんで。一人夢の暴走に関しては、あるんですよ。引きこもりってあるじゃないですか。社会問題にもなっていますよね。あるいはそれを鬱とみなすっていう考え方ありますよね。自分が一人夢にこもってるうちに、行動、体が動かなくなったり、気力が全く萎えてしまったり、活動に静止がかかってしまうってことは起きますから。 まあ、それもコンテナの説明とか夢の説明を私たちだったら持ち込みたいんだけど、持ち込まずに症状としてそう見えるっていうことがありますから。で、その一人夢の暴走を停止させるために薬を飲みましょうっていう、これはつまり脳に働きかけましょうって話で、身体寄りなんですよ。今はそれが至って常識的な方法論の一つになったんで、これを選択してもうまくいきません、あるいは選択したくありませんという人に向けて、さっき言った社会人向けのスクールカウンセラーみたいなものが流行るようになってますと僕は思ってます。そのうちの一つに3ヶ月チャレンジみたいなものがありますと私は思ってるわけです。だからこの説明いるんです。この説明をするってこと自体が、その一人夢の暴走みたいなものをに何ちゅうのかね、まあ、言ってみれば二人で夢を見るということの、疑似体験あるいは実質体験かな、それをやっていただく場が3ヶ月チャレンジなんですよ。私が提供しているのは二人以上で一つの夢を見るということをの時間をとにかく増やすという、増やすためにこうしましょうああしましょう言ってみたり、そもそもそれをこうしましょうああしましょう言うってこと自体がそういう体験ですよねっていう話なわけです。自分一人の夢に引きこもることがいけないわけではないんです。ただそれしかできなくなるということは、多分社会生活を行う上では不利益になる、なりやすいとは思う。二人以上で夢を見るっていうのはごくごく当たり前で、そこら中にあったんですよ。今でもいっぱいあるんですが、まあ一つにはあれですよね、ごく簡単に言って IT 時代には二人で一つの夢を見る機会が減るのは確かですよね。そういう時間が。だってコンピューターが相手してくれますからね、ゲームだって。で、そのうち会話も AI が相手してくれることに なることになってるじゃないですか。どんどん一人で夢を見る方向に向かっているじゃないですか。人間が二人以上必要になるのは煩わしいので、減らしましょうってことになってますよね。そういう機会。だから減っていくんですよ。でも、仕事というのは、結局は二人以上で、例えば、お医者さんの仕事というのは、まあ、歯医者さんなんか特にそうだと思うんだけど、二人で一つの夢を見るんでしょう、あれは。歯を治すという夢を、患者と医者とで共有して、その現実を作り出していくっていう話じゃないですか。車の運転も全くそうですよね。運転やっててつくづく思います。これが夢でなければ、何を夢と言うんだって、80ってただ書いてあると、私たちは時速をですよ。80キロにセットするんですよ。そうやって走るんですよ。こっちにしか走っちゃいけませんっていう道では、そっちしか走んないという、もう夢の中に入り込むんですよ。だから逆走してくる車とかがあったら、ものすごい恐怖に襲われるじゃないですか。でも現実なんだから、本当は逆走してくる車というものがあり得るわけですよね。現にありますからね。なぜなのか知りませんけれども、逆走してくる車、高速道路でですよ。だから時速200キロでこっちに向かってくるわけですよね。しかも向かってくるとは誰も思ってない中で向かってきちゃうわけですよ。それが現実ですよね。だからウィニコットは現実があるとトラウマになるって言ったわけですよ。我々人間は。人間は夢を見て生きていく生き物ではなのであって、現実というものに直面しちゃダメなわけですよ。現実というものには極力直面しないようにしないように世界は作り出されていて、その世界を作り出すことを仕事をするっていうわけですよ、私たちは。だから仕事ってのは常に複数の人が同一の夢を見られるようにあつらえていく、そのあつらえにあるわけですよね。世の中に服とか自然に発生するはずないじゃないですか。だから体に葉っぱつけるみたいなことをギャートルズの時代はやってたわけですよね。服を着るっていうのは完全に夢見てるわけですよ。で、人前では服着ているものなんだっていう僕らは夢を見てるわけですよ。だから、あそこに昨日やってたんですよね。びっくりしました。びっくりしたっていうのは、それに驚く驚き方がすごい。あそこに裸の男の人がいますみたいな。で、それを聞いてる人は警察官なわけですよ。で、交番に飛び込んでいって、裸の男の人がいますみたいな。それでみんなが走っていくわけですよ。不思議じゃないですか。動物が裸でいるからといって、なんかいかつい格好をしたポリスが走っていかなきゃいけないわけですよ。僕らみんな夢を見ているからね。そういう風になってるわけ。もちろん警察って仕事をしているわけですからね。でもこれはとても不思議なことですよ。どう考えたって。それ多分、かいつまんで本当にきっちり、チンパンジーかなんかに教えたら、チンパンジーはさぞ不思議な顔をすると 思うんですけどね、私はね。でも実際には彼らにはそういうことはわからないので、幸いにも。人間だけがこういう非常に驚くべき世界を作って、そんな派で生きていて、あんまり不思議には思ってないわけですよ。むしろ裸の男がいるとめちゃくちゃみんながびっくりするっていうことになってるわけですよね。これは私たちの世界の生き方なんですよね。これしかない、私たちは、今のところは。みんなこれをやる。そして、娯楽とはすべて、完全にこれだけを意味するわけです。じゃなきゃ音楽聴くって意味わかんないじゃないですか。映画を見るのも全然意味わかんないですよね。映画というのはやっぱり途中言いました通り、みんなで一つの夢を見るためのあれは装置なんで、映画館っていうのは思いっきりそういうもんですが、作ってる方はもう完全にそうじゃないですか。あれほど、夢を見るために徹底的な、なんちゅうのかな、人力とスキルを徹底して用意したもの、人間が演技をして、機械いっぱい使って、効果をフルに発揮させるようにして、で、大きなスクリーンで、それ以外が見えないようにして、この間は時間を、時計とかを 見るのも全部ルール違反なわけですよ。スマホも電源切るか、飛行機モードにして、そして夢の世界に没頭しましょう。なぜそんなことをするのかと。それが人は楽しいと思ってるからですよね。こういうことの妨げになるんですよ。私一人だけの夢が暴走し始めるというのは。夢の暴走の形は様々、実に様々ありますよね。お酒を飲むということによって夢を見る場合もあれば、さっき言ったように火元の消し忘れをしているという夢を見るという場合もあるし、体が悪くなったという夢を、これは心機症ですけど、見るという人もいますし、人が私の悪口を言ってるという夢を見る人もいます。で、夢を見てる人に向かって、それは夢ですって言うと大体怒られます。現実はトラウマになるんですよ。いや、誰も悪口は言ってませんって言うと、多分ムキになって否定されます。だって、ここっていっぱい出てくるはずです。あなたの、うちのお父さんは、毒親でしたっていう夢もあります。事実ひどかったかどうかの話はしてないですからね。事実はひどかった可能性は十分ありますよ。水風呂つけるとかね。非常にありえないだろうっていうのはありますよ。ありますが、毒親だったという夢はまたそれとは別です。あくまでもそれは夢なんで。他の人には見えませんしね。決して。そのことは分かってるんですよ。だからそのように伝えようとするわけ。コミュニケーションというのは、同一の夢を見るための手段なんで。だから同一の夢を見てもらえないっていうのは、その人にとっては屈辱的なことなので、普通において怒られます。それを、ある程度、なんていうのかな、トラウマとか心の傷を残さない形で、でも結構際どいことを伝えるっていうのがカウンセリングの一つの技法ですけど、それを大きめの目で言えば結局のところ、二人で一つの夢を見る、時間を確実に確保する手法なんだなって感じがします。で、いや、それ何の意味があるんですかっていう問いには弱いですよ。この種のものって。明らかにどう考えたって。薬で治るんだったら、薬で治しましょうよってなるのが当たり前だと思いますね。だって、本当に二人で一つの夢見てんのってことにすら答えられないじゃないですか。そういう証拠は出せないわけですから。二人で一つの夢を見ました。一時間。っていうのは、本人たちにしか決してわからないことですから。一つ目に。二つ目に、それをしたからといって、例えば、うつなりが良くなるというのは何なんだって。それを一言で説明できるのかって言ったら絶対無理ですよね。それだったら、二人で、映画2時間見れば、そういう習慣をずっと見てれば、うつ治るのか。私は、良くなる可能性は、もしそれがかなり親しい関係であればね、相当にあるとは思います。特にその映画について、後ほど二人で語り合うとかすると一層いいと思います。まあこれはほとんど精神分析の解釈に限りなく近づくと思うんですけどね。それを定常的にやっていけば、いろんな神経症水準には絶対僕はいい効果あると思うんだけれども、しかし、その証拠出せって言われたらすごい困りますよね。全然出せないです。ただ映画見てただけですっていうしか他にないですよ。あれはとってもいい文化だと僕は思うんですけど、僕やんない割にはね、二人で一つの映画を見て、その後喫茶店でそれについて喋る。あんまり関係ないことも喋る。それを定期的に持つ。非常にいいと思うんだけど、少なくともメンタルにはね、明らかにそうじゃない方向に世の中は向かうじゃないですか。 今タブレットで映画見るわけじゃないですか、一人で。でその後に、わざわざ家の中にいるのに喫茶店行かないじゃないですか、他の人と語らないじゃないですか。いっぱい映画は見てるんだけれども、あの週に1回日曜日にやるというようなワンパターンで、なんか多分当時としては他にアイデア工夫のない人間のやることだと思われたと思うんですけど、絶対あれはいいと思うんですよね。気をてらったデートをするよりはめちゃくちゃ有効だったと思うんだけれども、私もやんないんでね、人のことは言えないんですけれども、世の中からは衰退してるよなとは思いますね。なぜこれをやっといた方が良かったかというのは、今日目いっぱい喋ったような気がしますが、そして世の中には喫茶店とか映画館というのは仕事としてあるってことですよ。